次、一番佐野誠一議員ご登壇願います。
はい、一番。
おはようございます。
おはようございます、
市民クラブを代表しましてご質問させていただきます、市民クラブ、2枠いただきましたが代表者ということで私1人で行います、この場に、立たせていただきました、先輩議員に感謝を申し上げながら、重責を果たしたいと思っております。40分ですので、通告に従いご質問いたします。大きな一番、台風15号、19号および大雨被害に対し、今後の復旧・復興に向けての支援についてということでございます。1、農林水産業に対する支援はどのようなものがありますか。2、商業・観光業に対する支援はどのようなものがありますか。大きな2番、館山市地域防災計画についてお伺いいたします。今回の災害を教訓に改善や見直しすべき点はあるかと思いますが、今後の取り組みについてお伺いいたします。そして3つ目、第三中学校と給食センターについてでございます。市の総責任者としての、現状に鑑みですね、生徒、保護者、関係者に対し、市長はどのように思われているのか、お伺いいたします。質問の用紙に関しまして、3つ目のですね、学校給食センターに関してなんですが、我々議員もですね、現地山中を視察させていただき、外壁が剥がれてですね、危険な箇所、周囲に立ち入り禁止のロープ等も張られておりました。このような台風でなくとも、何らかの被害が同施設で、起きてですね、使用できなくなるのが目に見えていたのではないかなというふうに思います。この度、こういう災害が起きまして、生徒、保護者、教職員の皆様には大変な思いをされているかと思います。ましては3年生に関しては受験を控えてですね、精神的、肉体的な影響も心配されると思います。学校給食センターにおいても、正常な状態で運営はされておらずですね、大変な状況下にあるということは、把握しておるところでございます。私たち議員も、市政に携わる一員として、大変申し訳ない思いでありますが、市長としてのお考えをぜひお伺いしたいと思います。以上、大きく3点。ご答弁によりまして再質問させていただきます。
金丸市長。
佐野誠一議員の質問にお答えいたします。大きな第一、今後の復旧復興の支援についての第一点目、農林水産業に対する支援についてですが、今回の台風15号等により、館山市の基幹産業である農業や漁業にも大きな被害が出ており、特に農業では、台風15号の暴風雨により、市内全域で農業用ハウス等の施設が甚大な被害を受けました。そのため、農漁業の大規模な被害については、国や千葉県の支援を受けるために必要となる農業業用罹災証明の申請受付を速やかに開始し、被災者立ち会いのもと現地調査を行い、被害状況の把握と証明書の発行に努めてきました。併せて阿波農業事務所や JA 阿波房総農業共済組合による対策会議を立ち上げ、 被害状況の把握や支援制度などの対応策について情報交換や協議を行うとともに、漁業についても立山水産事務所や立山市が各漁業協同組合や漁港へ伺い、いち早く被害状況を把握し、復旧についての協議を行いました。台風被害に対する国や千葉県の支援対策については、10月1日に農林水産省から台風15号の暴風雨による支援対策が発動され、10月25日には台風19号に対する支援対策も発動されました。これを受けて、順次国や千葉県からの事業メニューとその概要が示されたため、これらの事業の活用に向けて手続きを進めているところです。現在、立山市が実施する予定の主な事業として、農業では12月補正予算に計上させていただいている農業用施設等の再建・修繕等を支援する強い農業担い手づくり総合支援交付金をはじめ、崩落や倒木等のあった農道及び水路の復旧を行う農業用施設災害復旧事業、農業用施設の復旧や経営安定を図るための千葉県農業災害対策資金の融資制度などがあります。また、漁業では漁業用施設等の再建・修繕等を支援する水産関連施設復旧緊急対策事業補助金や漁業用施設の復旧や経営安定を図るための千葉県漁業災害対策資金の融資制度があります。さらに、市単独の事業として、農業では農業団体等が行う農道や水路等の災害復旧工事や、農業用施設の復旧を支援する小規模土地改良事業補助金に加え、災害復旧用の資材交付などを実施しており、漁業では漁港施設の復旧工事や漁港内の瓦礫の撤去などを実施し、台風被害のあった施設の復旧に努めているところです。また農業においては、11月29日に立山市内の生産団体や農家組合長会、阿波農業事務所、JA 阿波、立山市などの関係団体、関係機関による農業復興決起大会が開催され、一日も早い台風被害からの復旧復興を柱とした大会決議が承認されるなど、復興に向けて農業関係者の機運も高まってきています。立山市としては、これらの事業を速やかに実施するとともに、関係機関とも連携を密にし、被害を受けた農家や漁業の被害を受けた農業や漁業の早期の復興に向けて全力で取り組んでいきます。次に第2点目、商業観光業に対する支援についてですが、災害発生後すぐに立山商工会議所と日本政策金融公庫が連携し、立山商工会会議所内に特別相談窓口を設置し、金融相談を開始しました。9月25日には立山市が主催し、市内各金融機関の支店長や立山商工会議所、立山市観光協会も参加した災害支援に関する緊急機関等対策会議を開催し、各金融機関の支援策に係る情報共有を行いました。 また10月3日には経済産業省、千葉県商工会議所連合会、千葉県商工会議所立山商工会議所立山市の共催による被災中小企業向け支援施設説明会を開催しました。具体的な支援策としては、災害により売上高等が減少している中小企業や小規模事業者を対象にした特別に融資枠が拡大するセーフティーネット保証4号による低利融資、小規模事業者を対象にした小規模事業者持続化補助金や商店街のにぎわい創出のための地域商業活性化事業補助金の追加公募などにより商工業者等の災害支援をしています。観光業においては現在ほとんどの宿泊施設や観光施設が営業を再開していますが、被災の印象が強いことが観光を控える動きにつながり観光需要が落ち込んでいます。こうした風評被害を払拭するため国や千葉県民間事業者が実施または予定している宿泊や交通料金等の割引に加え関係機関や周辺市町と連携し各種イベントやキャンペーン、ツアーの誘致に取り組んでいます。9月下旬の台湾からの復興応援ツアーとして実施された BB ベース貸切サイクリングツアーをはじめ、その後も客船日本丸や小笠原丸の寄港のほか、台風被害からの復興と市政施工80周年記念事業を兼ねた北条海岸ビーチマーケットや立山駅開業100周年を記念した立山駅開業100周年フェスタの開催など、市内外から多くの方に来訪していただき、復興に向けて頑張っている立山を PR しました。さらに台湾の旅行会社等の誘致、受け入れや都内各駅や高速道路サービスエリアでの観光キャンペーン、商談会、各種メディアへの情報発信など、風評被害の払拭や観光需要の喚起に向けて積極的に取り組んでいます。また今後は被災した中小企業や事業活動を再開するにあたり必要な費用を助成する千葉県中小企業復旧支援事業や観光需要を喚起するための旅行宿泊料金の割引を支援する千葉県宿泊支援事業などが千葉県において開始される予定であることから、それらの制度を活用するとともに関係機関と連携し情報共有を図りながら中小企業や観光事業者の支援を行い経済の復興につなげていきたいと考えています。次に大きな第2、立山市地域防災計画についてですが、現在発災当初の災害対応に関する検証を進めていますが、さまざまな教訓を踏まえ、まずは行動の基本となる立山市地域防災計画及び立山市職員防災対応初動マニュアルを見直します。例えば、長期停電における対応、市民への情報伝達の仕方、地元との連携や情報収集の仕方、救援物資の調達や配布、避難者が急増した場合の避難所の確保、避難生活が長期となった場合の避難所運営、職員を含めた人員の確保など、議員の皆様からもご意見をいただきながら、 多角的な視点を持って改善を図っていきたいと考えています。次に大きな第三中学校校舎と学校給食センターについてですが、第三中学校校舎については平成26年に耐震判定を受けてからさまざまな検討を重ねてきましたが、結果として建て替えの判断に至るまで時間がかかってしまい、生徒、保護者、学校関係の皆様に不安を与えていることに対して大変申し訳ないと思っています。また学校給食センターについても台風15号等により被害を受け、再開のめどが立たない中、現在は簡易給食の提供を行っていますが、生徒、保護者の皆様にご迷惑をおかけしています。現在第三中学校校舎については建て替えに向け、また学校給食センターについては令和2年9月の新施設稼働に向け準備を行っています。私有施設については館山市公共施設等総合管理計画に基づき、今後も改修等を行い、市民の皆様の安全安心に努めていきます。以上です。
以上、
佐野議員。
ご答弁ありがとうございます。それでは再質問させていただきます。順にですね、行いたいと思います。まず大きな一番、台風、この度甚大な被害が起きまして、農林水産業、商業、観光業ともにですね、被害が甚大でかと思います。そこで市長がお答えいただいたいろんな支援策等があるにもかかわらずですね、お店を閉めてしまう現状があるというふうに伺っております。このような現状を踏まえ、今後ですね、どのような支援策で中小企業を支えていく考えがあるか、お答え願います。
石井経済観光部長。
はい、当方でもそのようなお話を聞いておりますので、市長答弁にもありましたように、千葉県中小企業復旧支援事業、こちらがですね、早急に行えるよう県に要望するとともに、中小企業を継続的に支援していくために制度融資を活用した支援対策等の周知も図っていきたいと思っております。また合わせてですね、事業承継という観点から千葉県事業引き継ぎ支援センターの取り組みでありますとか、あるいは事業承継セミナー、あるいは個別相談等の周知も図っていきたいというふうに考えております。以上です。
以上、
佐野議員。
わかりました。国や県たくさんのですね、支援策等が今打ち出されているかと思います。まず県の支援策等ですと、上からというかですね、県の方から支援策が示されるわけですが、市としてやっぱり早めにですね、県の方、国の方に支援を末端まで行き届くようにですね、立山市として今後多分窓口等を開設され、支援者、ご利用になる方のですね、対応を行っていくのかなとは思います。のでなるべく早く、部長もおっしゃってましたように、県に要望等をですね、早く挙げていただいて、困っている方がたくさんいらっしゃいます。早くその支援策が支援として行われるようにですね、ご努力いただけたらと思います。また今お話の中でたくさんの支援策、融資、補助金、して助成金等もある中でですね、今後復旧復興に向けていろんな面で、お金は十分かかってくるとは思います。そこでお金をかけずともですね、観光業の復興、もしくは農漁業、その他いろいろな復興に向けてですね、取り組みはまだまだあるかとは思います。今後のソフト面でのですね、取り組みについて何かありますか、お伺いしたいと思います。
石井経済観光部長。
はい、今後の取り組みについてですけれども、特に観光につきましてはですね、館山市観光協会でこの近年のサイクリングのですね、ニーズを捉えた スポーツタイプの自転車のレンタサイクル事業を開始するほかですね、東京湾フェリーと連携をしたモニターツアーでありますとか、あるいは東海汽船と連携をしましたバスツアーなども予定しているところでございます。また現在ネクスコ東日本高速道路の方なんですけれども、こちらとですね、南房総観光振興パートナーシップ、こちらの締結に向けて調整しているところでございまして、今後もですね、観光協会はもとより観光事業者の皆様、あるいはですね、関係機関と連携して、この風評被害を払拭してですね、観光事業の回復に努めていきたいというふうに考えております。以上です。
佐野議員。
ありがとうございます。そうですね、やはりこれだけの被害を受けた立山市ですので、財政的にも大変厳しい状況があるかというのは、察します。で、来年になりまして1月に大きな立山市の行事として若潮マラソン、等がございます。市長も先日お話しあったように、あれを復興ののろしとしてですね、立山市の復旧復興に向けて、観光業、商業、農漁業にですね、与える影響があるかと思います。そこで、案とかですね、そういうわけではないんですが、関係機関と連携というところで、ぜひ今回、スポーツ課等が主催というかですね、行います若潮マラソンで、前夜祭も、中止という形になったかと把握しております。で、やはり復興に向けて、全泊というですね、ことを受け入れることもいいのかなと。というのは、今復興割ということで、宿泊に関してですね、県の方から1泊5000円程度の、支援があると。で、それが12月支援が、その決まってから12月か3月 末ぐらいまでの予定でということで、千葉県には4億6271万円という大変大きなですね、金額が示されております。この県のこの助成というか復興割を使いながらですね、ぜひ観光課の皆さん、スポーツ課の皆さんとですね、連携をして、全泊をして立山に来ていただき、若潮マラソンに参加をしていただく、前夜祭はなくなってはありますが、来てですね、泊まっていただくことが復興につながるというふうには私も思っております。また農漁業に関してもですね、何かしらで、若潮マラソンと絡めたソフト面での対応ができたらいいのかなと。というのは、やはり立山市一丸となって復興に向けていくというところで、今回若潮マラソンという40回大会の若潮マラソンがですね、復興ののろしということで大きなイベントになろうかと思います。で、今後この開催に、若潮マラソンの開催に伴って賛否両論あったかとは思いますが、やはりやることに私は大きな意味があるのではないかなと思っております。ですので、ぜひこの大会が無事成功してですね、いつ数年後かもしれません、復興復旧が終わった後に、立山市あの時の40回大会、若潮マラソンの40回大会を行ってよかったなと、あの時立山市が一つになれたんだということでですね、ぜひ関係部署、横のつながりというかですね、縦だけではなくて皆さんのつながりを大事にしていただいて、大きな大会成功に導いていってほしいなと思います。ではですね、大きな2つ目、地域防災計画についてちょっと再質問させていただきます。改善見直しについては当然これからかというふうに思っております。今はまだ復旧復興、皆さん市民の生活を優先で、支援されているかと思いますので、今後についてたくさん見直す点あるように感じます。お答えいただいた中だけでもですね、約9項目についてあったかというふうに承知をしております。で、やはり私今回災害を受けまして一個人として感じたことは、やはりマンパワーですね、人員確保、ここにもあります、職員を含めた人員の確保というふうにお答えいただいてますが、ボランティアの力も大変大きかったというふうに私は思っております。それは地域 の住民の方、もしくは県外、市外の方のお力、すべてを含めてではございますが、防災計画の中に第3章16節、ボランティアとの協力等ということがございます。平常時、やはりボランティアの団体、ボランティアに来たいという方とですね、連絡を密に取る体制をしっかり取っておく、やはり災害発生時、素早い対応、本当に発災後の素早い対応というものが、いかに大事だったかというのは、体験して承知をしております。ですが、皆さん、やはり今回もこの災害、立山市にとっても初めてではないかというような大きな災害であったと思います。その時その時の判断で、皆さんが対応していただいたおかげ、市民の対応もあったかと思いますが、まず一つは、人的な被害が一人もなかったということは、やはりこの防災、地域の防災計画においても、まずは成功だったんではないかなというふうに思います。ですが、やはり今後、その次の段階、次のステップに行くためには、今起こったこと、やはり当然反省しなきゃいけないところ、あると思います。そこはしっかりとですね、踏まえ、反省をし、次につなげていくことが大事だというふうに思っております。そこでやっぱりボランティアですね、たまたま私の住んでいる地域に大きな、ボランティア団体が来ていただきました。ご存知かと思いますが、つながりという団体でございます。彼らは、多種、いろんな場所のですね、災害復旧に、携わっている団体というふうにお伺いしておりました。で、私も朝礼、修礼ともに参加させていただき、その中でやはり一つ思ったこと、我々にとっては災害ごみと言われるがれきですね、あのことについてやっぱりちょっと忘れられない一言がございました。汚いぬいぐるみがあったと、もう泥だらけであったと。普通の行ったボランティアにしてみれば、もう汚れてるからゴミかと思います。ですが、やはり被災者、その所有者にとっては、大変な思い出が詰まった一つのぬいぐるみです。その一つを、手放さなければいけない。その時に、やはり丁寧に扱えと。その人の思い出が詰まった、我々ボランティア行った方にとってみればゴミかもしれないが、その所有者にとってみれば大切な思い出、大切な品物であると、そういう思いで、毎朝、同じことを朝礼でお話ししております。それで、被災地に行き、支援活動をし、被災された方から温かい言葉をもらいながら、毎日彼らはボランティアとして活動してくださいました。その中でもやはり、ボランティア運営、いろいろ難しい面はあるかと思いますが、これも一つですね、このお話しいただいた9項目の中にちょっとなかったものですから、次回の検討課題の中に一つ入れていただいてですね、ぜひ市民の安心安全を守るために、最善策というところでお考えいただければなと思います。特にご答弁はいただきません。では、最後に3つ目。第三中学校と給食センターについてでございます。私も議員になってまだ数ヶ月、状況を詳しく知ってきたのもその頃からではございました。で、市長のご答弁にあったように、保護者の皆様に迷惑をかけたと、大変申し訳なく思っているという言葉をいただきましたが、ぜひですね、今後やはりまだ立山市公共施設等総合計画によりますと、30年以上経過している公共物が8割もあるというところで、いつまたこういう災害が起きるかも分かりませんので、早めに対策を取りですね、市民の皆様の安心安全な暮らし、生活ができるようにご配慮をいただければと思います。お時間ちょっとまだいただいてますので、一言だけ質問ではございません。お願いというものでお時間を少しいただければと思います。 市役所の職員の皆様にはやはり発災後大変な尽力をいただき、市民としても大変ありがたく思っております。答弁の中にも何度か言いましたが、その時その時にやはり最善策を取って、今今日まで至っているかと思います。その中でもやはり今その時を振り返ってみた時には、あ、こうすればよかったなということが当然にあるかと思います。そのことをぜひ次につなげるために生かしていただきたいと思います。やはり人間失敗し反省し頭を下げるということはなかなか勇気のいることだと思います。ましてや皆さんのような方が公の場でということは考えると大変プレッシャーになるかなというのは私も思います。ですがやはり次につなげるためには一度反省点をしっかり洗い出してですね、次につなげてほしい。それがやはり市民のためであり当然自分のためでもあるかと思います。その辺をご考慮いただき次につなげていくようにお願いいたします。
金丸市長。
いろいろご指摘ありがとうございました。反省すべきところは十分反省しなきゃいけないということをご指摘いただきましてありがとうございます。まず今回、地域防災計画についてですね、ボランティアのことがないと言われたのは確かにそうだなと思ってます。ボランティアの方々、いろいろ団体でお見えになった方たち、いろいろ個人の方たちもいらっしゃいました。いろいろお話をさせていただきました。この方たちは崇高な精神だな、昔はですね、こんなことを言われてました。自己完結しているボランティア少ないよというようなことを言われましたが、今回はほとんどの方が自己完結している。そして、感心したのは知識、経験もとよりある中で知恵をお持ちになっていると。先ほど被災したその物資に関しても思いがあるよと、そういうことで取り扱いがですね、投げるというようなことはなさないんですよね、あまりね。そういうことも含めて、この人たちはすごいなと、本当に感謝しているところでございます。この件も、前向きに取り上げていきたいなと思っています。それから給食センターに関しましては本当にこれは申し訳ないなと思っています。今回、台風が来てこれだけの被害が起こるというのは予想だししなかったんです。ただ、給食センターがこれから何かあったら被害を受けるなと、古いなということで、それが、止まったら困るなということで、厳しい財政状況でありますけれども優先して今ずっと工事を始めてているわけです。で、ご父兄の方たちに大変ですねご苦労をおかけしていますし、子どもたちも本当に悪いなと、申し訳ないなと思いながら、この辺は給食の方でですね工夫をしながらですね、週に1日または2日なんとかできないかということを検討してますんで、その辺はもうしばらくお時間を賜りたいと申し上げます、ございます。しっかりとですね、反省は反省、対策は対策ということで、考えてまいりたいと思っております。以上です。
佐野議員。
ありがとうございます。当然私も反省点たくさんございました。それを生かしてですね、地域のために行いたい。また今現職で消防団員もやっております。地域のためにまたそこでも力を出せたらなというふうに思っております。また支援策いろいろあります。できればくまなくですね、周知広報行き届くようにですね、市職員の方少ない人数でご努力いただいているのを重々承知しております。大変なご苦労かと思います。ですが困っている方もたくさんいらっしゃいます。ぜひですね、 その方々たちのお力になってあげていただければと思います。以上で質問を終わります。
以上で1番佐野誠一議員の質問を終わります。